い、ありがとうございます。それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所は創世記3章1節から13節になります。旧約聖書の3版をお持ちの方は4ページ、2017年の方も4ページになります。創世記3章の1節から13節になります。はい、それでは読みいたします。創世記3章の1節から。さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。その野の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはその野の木の実を食べてもよいのです。しかしその野の中央にある木の実についてはあなた方がそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られている音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人の呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。彼は言った。私はあなたの足音を園の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。主は言われた。あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてならないと私が命じた木から食べたのか。人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。さて本日はこの聖書箇所から人間の罪の始まりと題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りして始めたいと思います。お祈りいたします。愛する私たちの天の父なる神様、皆さんと共に生ける神の言葉である聖書から聞いていくことができますこと感謝いたします。この聖書を掲示してくださった御霊様ご自身が今私たちの心を照らしてくださり、よくわかるように、そしてよくわかったなら御言葉に生きることができるように最後までお導きください。一切を御手に委ねし、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。はい、ろうそくが1本つきました、教会歴では本日からアドベント、日本語では、対抗節と言いますね、降誕を待ち望む節期間に入りました、クリスマスまでの間、救い主イエス・キリストのご降誕を待ち望む時、そしてもう一度イエス様が来てくださる再臨の時を覚えて待ち望むのがこのアドベントという時になります。例年アドベントは、大体アドベント礼拝が3回ということが多いですね。で、今年は4回アドベント礼拝があります。4本キャンドルがついて、そして25日のクリスマス当日が、クリスマス礼拝、主日礼拝になる、まあ、特別な年になります。ろうそくの日、キャンドルの日は、この罪の暗闇の世界に来てくださった真ことの光なるイエス・キリストを表しています。 今この礼拝説教では創世記を順に聞いてまいりました。このアドベントの第一週は私たちの人間の罪の始まりという箇所が与えられました。皆さんは聖書の中で罪の問題が全くない世界が2回登場するということをご存知でしょうか。まず1回目は、これまで見てまいりました創世記の1章と2章、そこは非常に良かったと言われている初めの世界、罪のない世界でありました。そしてもう1回聖書に罪のない世界が出てくるんですけれども、それは聖書の一番最後、黙示録の21章と22章になります。そこには涙も死も悲しみも苦しみももはやないと言われている新しい天と新しい地が描かれています。聖書の最初の2章と最後の2章、それが罪のない世界、そしてその間のこの分厚い聖書ですね、2章と2章を除いた分厚い聖書のすべてが今の私たちが住む世界、暗闇の世界となっているんです。この暗闇の世界に光なる救い主イエス・キリストが来てくださるのがクリスマスであります。一冊の本をご紹介したいんですけれども、これご存知の方も多いかな、私たちは勇気を失いませんっていう、2、3年前かなに発売された本ですね。これは、ジェカの前橋キリスト教会というところの内田和彦先生が、著された本であります。先生がですね、がんに侵された一人の青年に宛てた手紙、これを集めてここに収めてあるんです。この青年は初め、私は絶対に神を信じないんだと断言していました。内田先生はその一つ一つの疑問に耳を傾け向き合い、全部で41通の手紙で答えておられます。青年が神を信じられない理由の一つに、神がいるならどうして世界にこんなに悪や悲惨なことが存在するのかと、本当に神は愛なのかという、そういう疑問がありました。誰もが一度は感じたことのある疑問ではないでしょうか。内田先生はこの問題に今日の箇所創世記3章を用いて暗闇の始まりということを説明していかれるんです。初めの世界には病も争いも死もありませんでした。そこは全く主の安息の世界であったんです。しかしこの世界に罪が入り込んでくるという、この創世記3章を境にして今の私たちの暮らす世界になってしまったということなんです。本日の説教の主題は罪の始まり、罪の根本ということについてです。ご一緒に御言葉から聞いてまいりたいと願っています。それでは聖書に入っていきます。一節をもう一度読みいたします。一節、さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。エデンの園において神様に守られていた人間、家庭を築き、そのを管理し、幸せに暮らしていたところです。そのことに嫉妬したのでしょうか、ある一つの存在が近づいてきています。この蛇というのはですね、伝統的には悪魔のことを表していると考えられています。黙示録の12章の9節にこのような記述があるんですね。お聞きください。黙示録の12章の9節、悪魔とかサタンとか呼ばれて 全世界を惑わすあの古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれているあの古い蛇というように言われているんですね。しかし一節をよく見ますと、蛇は主が作られた野の生き物だと言われているんです。野の生き物だと言われています。つまり蛇の背後に悪魔の存在があったということを表しているのではないかと考えられるんです。ちなみにこの悪魔サタンというのは一体何なのかということなんですけれども、新約聖書のユダの手紙の6節にこういう記述があります。ユダの手紙6節、自分の領域を守らず自分のいるべきところを捨てた御使いたちがいるということが書かれているんですね。おそらくこれが悪魔の起源なのではないかと言われているところです。神様に敵対する存在というのがいて、人間に近づき彼らを惑わそうとしているのでした。一説に蛇は賢かったと言われています通りに、蛇は神様の言葉を用いて、また神様の言葉を微妙に変えて女に近づいてきました。神様が言われたことはこうです。園のどの木からでも思いのまま食べてよいと、園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたんです。しかし蛇は、ちょっと確認しますけど、エヴァさん、園のどの木からも食べてはならないと神は言われたんですかと、よく知らないふりをして、質問してくるんですね。でなおかつもしそうだったとしたら、あなた方は本当にかわいそうな存在ですねと、同情心を装って近づいてきたのであります。女はどのように対応したでしょうか。2節から3節にそれが書かれています。2節から3節、女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられましたと。ここで女は神様の言葉を引用して返事をしました。それは非常に良かったんですけれども、問題はこれもやはり神様の言葉が微妙に変えられているという点にありました。確認しますけれども、神様はあなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたんです。これを直訳すると、あなたはどの木からでも確実に食べることができる、確実に食べることができるんだと強調されているんですね。恵みの大きさを十分に表した言葉になっているんです。しかし2節の女の言葉を見ますと、その大きな恵みへの感動や感謝が感じられない、食べてもよいのですと、私たちは食べてもよいのですというありふれた言葉になってしまっているんです。神様の恵みが小さくなっているんですね。また3節を見ますと、食べてはならない、触れてもならないというふうに言っています。しかし神様は触れてはならないとは言われませんでした。ここに御言葉に何かを付け加えるということが起こっているのが分かります。勝手な強調により、まるで神様の厳しさを訴えているような、そんな言葉にも見えるんです。私たちの間であっても御言葉を誤って受け取ってしまうことで、自分は神様に縛られているのではないかと、そのように感じてしまうことが起こることがあるのではないでしょうか。そして決定的なことなんですけれども、女はあなた方が死ぬといけないからだと、そう神が仰せられたと言っています。しかし神様は その木から食べるときあなた方は必ず死ぬと、必ず死ぬんだと念を押して言われたんですね。ここに御言葉を削る、また御言葉を弱めるという過ちが見えます。身を取って食べるということの恐ろしい結果を小さく考えるということが起こってしまっているんです。これは女が自分で解釈を変えたのか、それもしくはアダムがエヴァにこの言葉を伝えるときに変えてしまったのか、それはよくわからないことです。どちらにしても人間の判断によって御言葉に付け加えたり、また御言葉を弱めたりすることがあってはならないことであります。その結果として神様の恵みを小さく考えてしまうこと、神様への疑いが生じてしまいました。そして神様の裁きを軽く考えるということが起こってしまいました。ここにわずかですけれども破れ口が生じていったのです。蛇は女の心に迷いが生じているのを見て取って、あなたは決して死なないと断言するんですね。少しでも迷いがあるところにこのような強い言葉が来ると人は流されてしまうものであります。大切なことは神様の言葉を自分の思いの中で勝手に解釈してしまわないということ、神様の思いに沿って御言葉を受け取っていく、そしてそこにしっかりと立っていくということが重要だということが学ばされるんです。さて、御言葉という土台を取り去られた人間は一気に罪へと流されていくことになってしまいます。5節から6節をお読みいたします。5節と6節。それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。ここには罪の根本が教えられています。私たちの罪の根というのは神のようになりたいという思いのことであります。善と悪を判断するという神様だけの主権、これを自分のものにしようとするのは分を超えていて神のように振る舞っているということになるんです。当然そこには自分が神のようになっているので神様によって生かされているという感謝がなくなります。また神様を敬うということもなくなってしまいます。神を神としないということ、神様を礼拝しないという罪の本質がここにあるんです。この罪の根本、罪の根というものがあって私たちは具体的な罪を犯すものとなってしまうんですね。私は清水武雄先生という先生の説教が好きでですね、先生は玉川上水キリスト教会というところ の牧師さんなんですけれども、たまにその玉川上水キリスト教会のホームページを覗いたりしていることがあります。でその清水武雄先生がこういうことをおっしゃっていたんですね。人は一本の花を見てきれいだということによって罪を犯すことがあるんだと。わかります？一本の花を見てきれいだということによって人は罪を犯すことがあると先生がおっしゃっていたんです。一体どういうことなんでしょうか。これはいわゆる私たちが考える罪を犯しているのではありません。例えば偶像礼拝をしているという宗教的罪には当たらないことです。また人を傷つけたり嘘を言ったりするという道徳的な罪もここには見当たりません。 しかしもしその人が誠の神様を認めないという立場に立った上でこの花がきれいだということを言っているとしたら、そこにはやはり罪があるのだということを先生は言いたいんですね。花の美しさに感動するということ、これを通してでさえ神を認めないという自分の立場を表明することができるというんです。反対に言えば、神様を信じている私たちにとっては、花を見ること、ご飯を食べること、お風呂に入ること、そういう日常的なことを通してもしっかりと信仰告白をしていくことができるということなんです。すべてのことは神様に支えられていることですと、私は神様の恵みの中にありますという告白をいつもすることができるんですね。女は神様への信頼を失った状態でもう一度木を見ていきます。すると禁断の木は以前と全く違うものに見えていたようです。6節、食べるのに良さそうと言われているように、その木は肉の欲に強烈に訴えてくるものとなりました。また目に親しいというのは好奇心を表しています。ダメと言われるとどうしても気になってしまうという、そういう好奇心ですね。そして賢くしてくれそうなその木、これは満足していない女にとってはとても好ましいものに見えたのであります。もはや神に逆らうということの重大さ、恐ろしさは失われて、女性は実を食べてしまいました。そして男もまた、男は神様から直接命令を受けたものです。その責任があるのにそれを放棄して一緒に食べてしまったのでした。もはやここには神を神として恐れる心、また恵みへの感謝という思いはありませんでした。神様中心の状態から自分中心の世界に移っていってしまったのであります。それでは人間に罪が入った結果、どのようなことが起こったのでしょうか。まず第一に起こったことは、罪により神様との関係が壊れてしまったということです。7節と8節にそのことが書いてあります。7節と8節、こうして2人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回れる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。8節に、そよ風の吹く頃に主が園を歩き回られると言われている通りですね。人間には神様との直接的な交わりの時が与えられていたようなんです。普段は園を管理したり動物のお世話をしたりしているんですけれども、神様が来てくださった時には一旦手を止めて仕事の成果を報告したり、また神様からねぎらいの言葉をいただいたりして、神様との交わりの時を持ったのでありましょう。これによって人は新しい力を得て生きがいにあふれた幸せな毎日を送っていくことができていたのでした。ところが神様に背いたこの日は全く違うものとなってしまいました。彼らはイチジクの葉で自分の罪と恥を隠し、そして木の間に自分の身を隠してしまうのです。以前は何も隠す必要のなかった神様との良い関係、これが失われてしまったんです。聖書では命の源である神様との交わりを失う、これを霊的死と表現しています。あなたは必ず死ぬと神様が言われた通りのことが起こってしまったんです。 さらにはこの後、人間は肉体的にも死ぬものとなってしまっていくんです。そして第二に壊されたもの、それは自分自身との関係ということでありました。二人はイチジクの葉で腰を隠したんですね。身を取った手を隠したわけでもない、身を食べてしまった口を隠したのでもありませんでした。腰を隠すということは、人間が欲をコントロールすることができなくなったために隠さなければならなくなったと考えることができるんです。自分自身を正しく収めていくということができなくなってしまったんですね。そして第三には人間関係が壊されていきます。12節のアダムの言葉です。この女が取って私にくれたので私は食べたのですと、この何とも愛のない言葉によってアダムは妻に責任をなすりつけてしまったのでした。アダムは家庭の代表、妻の頭としての役割を与えられていたんです。正しいリーダーシップというものは、愛する妻の過ちを自分のこととして追っていくということではないでしょうか。イエス様が私たちにしてくださったように、夫は妻を愛して自分が犠牲となってでも妻を生かしていくべきでありました。もしアダムがそれをしたなら、イエス様のように高く上げられていたのではないでしょうか。しかしアダムは自分中心の罪にとらわれてしまい、妻に責任をなすりつけていくのです。このように周りの人が悪いんだ、またあなたが与えたこの女と言ってますから、この状況を与えた神様が悪いんだと、こういう考え方は私たちの中にも時折思い浮かぶことではないでしょうか。女もまたふさわしい助け手としての役割を果たすことができませんでした。アダムが罪を認めて悔い改めることができるように女も振る舞うべきであったんです。しかしやはり自分を守り、蛇に責任を転嫁していってしまいました。このようにして罪の結果、神様との関係が壊れた、そして自分自身の中の関係が壊れた、そして愛する者との関係が壊れてしまった。二人はかけがえのないものを失ってしまったのです。そして必ず死ぬと神様が言われた通りに、彼らは秩序を失ったこの暗闇の世界へと投げ込まれてしまったということなんですね。今日はここまで、初めの人間の罪ということをご一緒に見てまいりました。最後に考えたいことは、過ちを犯してしまったなら彼らはどのようにすればよかったのかということです。9節で神様はこう呼びかけておられます。あなたはどこにいるのかと、あなたはどこにいるのかと、これは悔い改めへの招きであります。あなたはいるべき場所に今いないのではないかと、本来の場所に戻るべきではないかと神様はアダムを呼びかけておられるんです。そして11節、あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのかと、これは罪の告白への導きであります。神様はあなたはと聞いておられるんですね。あなたは食べたのかと、女がどうしたのかとか、蛇が何をしたのかということではないんです。神様が関心を持っておられるのは、状況はどうであれあなたに関しては私に従ってきているのか、私に信頼し私を愛しているのかと、一人一人に向き合ってくださり罪の告白へと導いておられるんです。 アダムがもし自分の罪を素直に認めたならどうなっていたことでしょうか。実は来週見るところなんですけど、3章の後半には神様はもうすでに罪の許しと、また罪からの解放を備えていてくださったということが実証明らかになってきます。イエス・キリストによる救いの計画というのはこの時すでに用意されていたものだったんですね。最後に聖書はイエス様のことを最後のアダムと表現しています。最後のアダム、これはどういうことかというと、最初のアダムができなかったことをイエス様がしてくださり完成してくださったので最後のアダムなんです。イエス様は交渉外の初め、まず荒野において悪魔の誘惑を受けられました。最初のアダムはですね、誘惑に敗れてしまいましたけれども、イエス様は御言葉によって誘惑を退け悪魔に勝利してくださったんです。そしてイエス様はアダムが負うことのできなかった罪の償い、これをもすべて十字架の上で負ってくださいました。教会歴では今日からアドベントに入りました。私たちの救い主を待ち望むこの期間です。もし私たちの中に今認めていない罪、また神様に従っていない領域があったら、この時にぜひ素直に告白してですね、その上でクリスマスを迎えたいと願うんです。神様はすでに許しと回復を用意して、あなたはどこにいるのかとお一人お一人を導いておられます。そして私たちは罪が許されてイエス様に感謝をして、心からの喜びと平安のクリスマスを一緒に迎えたいと願うんですね。暗闇の人生、確かに今は暗闇の世の中になってしまいました。しかしその中を歩み続けるのではなくて、神様が本来与えてくださっている祝福の人生、祝福の世界をこれからもご一緒に歩んでまいりたいと願っています。最後にお祈りをいたします。天の父なる神様、今日は人間の初めの罪ということを教えられました。神を神として認めたくない、自分が神のように振る舞い何でも決めたいという罪の根が私の中にもあることを認めます。しかし私は神にはなれないし、また自分だけで生きていくことはできないものです。あなたから離れることはすなわち死を意味しています。どうかイエス様を信じ続け、罪を告白して永遠の命の祝福に生き続けることができるように、私たち一人一人を導いていてください。クリスマスが近づいてきました。一人でも多くの方々にこの祝福をお分かちするクリスマスとなるように、どうか私たちを用いていてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。